ですね、今日もメッセージを開いていきたいと思いますけれど、皆さんテーマを覚えておられるでしょうか。久しぶりのペテロの登場でありますけれど、信仰という冒険への招待ということで、マタイによる福音書の14章28節から31節の御言葉を開いていきたいと思います。開けられましたら私がお読みしたいと思います。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。今日はこのところから、失敗は本当に失敗なのかというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。皆さんどうでしょう。失敗という言葉を聞いて、いいイメージを湧くことができるという方おられるでしょうか。ほとんどおられないと思います。失敗と聞いたらですね、できれば避けて通りたい、できれば失敗したくない、誰もがそういうふうに思っておられると思うんですけれど、皆さんよく考えていただきたい。自分がまだ小さかった頃、今考えているぐらい失敗ということにとらわれていただろうか。今キャミがですね、小学校の先生で、今4年生かな、4年生の担任をしておられます。私は自分が小学校4年の時、失敗をしたということで悩んだことがほとんどないです。いや、わからない、他の人はわからない、小学校4年でも十分私は失敗したんだということで悩んでおられる方もおられたかもしれないですけれど、最低限も私は小学校の時はですね、自分が失敗したということであんまり悩んだことがない。まして1歳の子供がですね、よちよち歩きをしている、ようやく歩き出したその子供が転んでしまった、その転んだ子供が悩んでいる姿を見たことがあるでしょうか。1歳の子供が転んで、そして転んでしまったことですね、床を叩きながら、はあ、転んでしまった、転んでしまった、こんなことだったら一生張って暮らした方がマシだと言ってですね、悩んでいる子供を見たことがあるでしょうか。私は見たことがない。その子は泣くか、もしくは立ち上がってまた歩き出すんですよ。そうすることによって子供は歩けるようになるんです。小さな子供は失敗ということに今のようにとらわれてはいない。非常に重要なことだと思います。でも同じように転ぶということであったとしても、もしこの年で、私あんまり転ぶことはないんですけれど、この年で例えばバス停とかで転んでしまったら、きっと大きなダメージを受けるぐらい恥ずかしいですよ。ましてそれが一人だったら、誰か人がいたら、何やってんのとか、ごめんごめんとか言いながら立つことできるんですけど、一人で転んだ日にはですね、どうしようもない、落ち込まないということはまずないと思いますよ。非常に恥ずかしい思いをすると思います。私たちは成長するにつれて転ぶのが怖くなる、失敗するのが怖くなってしまう、そして歩くことよりも転ばないということを選ぶようになってしまうんです。今日の御言葉に登場するペテロはですね、まさに水の上でよちよち歩きをしているような、そんなペテロの姿ですよ。皆さん、水の上を歩いているペテロが、イエス様がおられるところまで悠々自適に歩いていったと思われるでしょうか。私はそうは思わない。自分はどちらかと言ったら想像力が豊かだと思いますけれど、一歩を踏み出す時も彼は慎重に踏み出したと思います。一歳の子供が慎重に歩いていくように、そしてまた一歩また一歩を踏み出していく時に、彼は慎重に慎重にイエス様のもとに向かって歩いていったと思いますよ。それは子供のようにゆっくりと一歩一歩を確かめながら歩いていたと思います。でもそれは ペテロの信仰を表しているものですよ。彼の信仰がまだこの時よちよち歩きだったということです。実際に彼は水の上で転んでしまいました。すなわち風を見て恐れて沈んでしまったんですよね。でもイエス様は失敗をしたペテロに対して呆れられるとか激怒されるとかそういうことはなかった。まして水に沈んでいるペテロを見てですね、あなたは弟子としてふさわしくない、もう弟子を辞退しなさいということもありませんでした。ペテロにとってこの時必要だったことは、失敗をしたことよりもその失敗を通して何を学ぶかということの方が大事なんですよ。実際的に失敗をしない人はいないです。自分の人生の中で失敗はなかったと言い切れる人はいない。誰もがみんな失敗をするし、またこれからも失敗するでしょう。そして失敗を好む人はほとんどいないと思います。失敗をしたらまず人間が第一に持つ感情、落ち込むか、もしくは自己憐憫になるか、いろんな感情があるでしょう。でも失敗をして落ち込むことは誰でもしていることですよ。失敗をして自己憐憫になることは誰もが持つ感情です。神様を知っていようが知っていなかろうが、いや反対に神様を知らない人の方が強いですよ。クリスチャンがいつからこんなに弱くなってしまったのか。クリスチャンは愛とか許しとか憐れみとか謙遜とか柔和とかそういうことばっかり求められて強さがない。イエス様は固い石の上に立ちなさいと言っておられるんですよ。それはすなわち御言葉を土台とした信仰ですよ。私たちの土台がぐらついてはいけない。もちろん失敗をして落ち込まなくてもいいですよと言っているわけではない。落ち込むでしょう。でも落ち込んだままで終わってはいけないということです。自己憐憫になることもあるでしょう。もちろんなるでしょう。でも自己憐憫のままでいつまで自己憐憫でいるんですかという話です。わかりますかね。その失敗のあと何を学ぶかによって私たちのこれからの成長が決まってしまうと言っても過言ではないんですよ。イエス様が最初にされたこと、それはペテロを自ら救い出すことでした。イエス様はペテロに厳しい言葉をかけておられます。それは、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われました。この御言葉を私は非常に好んでいるんですけれど、口語訳では信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかというふうに書かれています。でも新改訳聖書を私が初めて読んだ時に衝撃を受けました。信仰の薄い人だなと言われています。急にイエス様優しくなっているんですけど、どちらが本当なのかどちらが正しかったのかということはわからない。でもいずれにしてもイエス様はペテロに対して信仰の薄いものだと言われました。もし皆さんがイエス様に、あなたの信仰はどうしてそんなに薄いんですかと言われたらどうしますか。あなたの信仰はどうしてそんなに薄いんですか。どうしてそんなに弱いんですか。どうしてそんなに脆いんですか。そう言われたら皆さんどうするでしょうか。落ち込みますか。簡単ですよね。イエス様に信仰の薄いものだなって言われて落ち込むことは誰でもできることです。反省しますか。それとも怒るでしょうか。ある人は注意した時にですね、そんなこと言われる筋合いないとか言って怒り出す人もいるでしょう。でもその言葉から何かを学んで自分の将来に
繁栄させることができる人は幸いな人であることを心から感謝したいと思います。皆さんはどのような人でしょうか。イエス様は水に沈んだペテロに厳しい言葉をかけられました。でも聖書をよく読んでみるとですね、イエス様はペテロを叱られる前にまずペテロをしっかりと掴んでおられるというその事実です。彼の手をしっかりと掴んでおられるんですよ。しかもペテロが水の中に沈んでしまった時に、主よ助けてください、彼が溺れそうになって主よ助けてくださいと言った時に、聖書を見るとイエス様はすぐに手を伸ばしてペテロを掴んでおられるんですよ。私はこの御言葉を読んで非常に感動しました。イエス様はすぐにペテロを助け出されました。傍観されているわけでもない、いや水の中に浸かって少し反省しなさいと言っているわけでもない、ペテロが溺れかけている時に主を助けてくださいと言った時に、イエス様はすぐに手を伸ばしてペテロを助け出されました。すぐにです。私たちが水の中で、また嵐の中でイエス様助けてくださいという時に、ペテロに対してすぐに手を伸ばされたように、イエス様は私たちの手をすぐに握ってくださっているお方であるということを心から感謝したいと思います。すぐにですよ。私たちが主を呼ぶ時に主はすぐに答えてくださるお方であります。そのことを信じるか信じないかは私たちに委ねられていることですよ。イエス様はペテロの手を握っておられました。いや、ひょっとしたら体かもしれないけれど、いずれにしても握っておられました。でも知っていただきたい、その時ペテロはなお水の中でしたよ。彼が船に上げられたのはその後でした。イエス様がペテロを捕まれた時、ペテロはまだ水の中でした。私たちが神様に対して、主よ助けてください、主よ憐れんでください、主よ答えてくださいという時、イエス様は私たちの手を握ってくださっています。すなわち私たちに答えてくださっています。でも私たちはなお水の中かもしれない。イエス様は確かに働いてくださっています。でもまだ嵐の中かもしれない。ひょっとしたら命の危険を感じてしまうような、そんな状況かもしれない。でも知っていただきたい、イエス様は皆さんの手を握っておられるということを忘れないでいただきたい。環境が変わらないから、状況が変わらないからイエス様働いておられないわけじゃない。イエス様は私たちの祈りを何一つ逃すことなく聞いておられるお方であることを心から感謝します。だから私たちに必要なのは信仰なんですよ。信仰とは望んでいる事柄を確信して、まだ見ていない事実を確認すること、それが信仰だと聖書は教えているんです。いずれにしてもイエス様にとって、助けることも叱ることもペテロを愛している証拠でした。聖書を見ると、父は愛する者を訓練されると書かれています。訓練を受けない人は愛されていない。自分の人生なんでこんなに訓練多いんかな、試練多いかなと思う人がもしおられたら、皆さんそれは愛されている証拠です。これは非常に難しい天秤ですよね。多く愛される方がいいのか、多く訓練がある方がいいのか。多く愛されたら多く訓練あるし、これはもう測ることできないけれど、でも懲らしめを受けない者は父の子ではないと聖書の中で語られています。私たちは時々自分の感情を相手にぶつけて、それでおしまいということもあるかもしれないけれど、でもイエス様はそのようなお方ではない。イエス様が語られる言葉は決してご自分の感情で相手に何かをされるということはないんですよ。 私たちとイエス様の違いは、私たちは感情で怒ってしまいます。腹が立つから怒るんです。でもイエス様は叱らなければならないから叱られるんです。私たちは腹が立つから怒るんですよ。感情のままに、思いのままに、腹渡が煮えくり返って煮えくり返って怒るんです。でも知っていただきたい、もし私たちが腹渡が煮えくり返っているときはどうしなければならないか、黙らなければならないんです。腹渡が煮えくり返っているときに口を開けたらどんな言葉が出てくるか皆さんもうご存知じゃないんですか。腹渡が煮えくり返っているときは黙らなければならない。これ私の言葉ではない、ダビデの言葉ですよ。ダビデが敵に囲まれて、あることないこと言われて、攻撃されて、指刺されて、命狙われて、それも赤の他人じゃない、最も近しかった友達が、最も信頼していた友がダビデを裏切って自分を攻撃してきた時に、彼は腹渡が煮えくり返って、その怒りは燃えるぐらいに、彼はその時どうしたと書かれていますか。彼はもだしたと言われています。もだすって何ですか。両手で口を塞ぐということですよ。皆さん、もし私が両手で口を塞いでいる時は要注意です。ああもだしたはんねんなと思っておいてください。そんなことめったにないんですけど、でもダビデは自分の腹渡が煮えくり返っている時に両手で口を塞いだと語られています。決して語らなかった。それはダビデが知恵のある人だからです。でもそれでもダビデは人間ですよ。神ではない。ですから口をもだしていてもなお彼の腹渡は煮えくり返っていた。よくあるんじゃないですか。我慢すればするほど腹が立つ。言ってしまったらスッとする。相手のことは関係ない。自分は言った後はスッとする。相手がどんなに傷ついてようと、どんなに嫌な思いしてようと、もうそんなこと知ったことじゃない。私はもうスッとしました。そんな人いっぱいいるんじゃないですか。でもダビデは腹渡が煮えくり返ってもだしても、それでもなお怒りがこみ上げてきた時、彼はついに口を開きました。何と言いましたか。第一声に主よと言いました。すなわち彼は祈ったんですよ。敵に対してではない、仲間に対してではない、友に対してではない、自分を罵る人に対してではない。彼が最初に口を開いたこと、それは神様に対してでした。神様、どうか私を憐れんでくださいって、私を助けてくださいって、私を救い出してください。それがダビデの祈りでした。私たちは自分が追い込まれている時、いや追い込まされているような状況の時、ついつい環境や状況や人に目を向けがちですよ。そっちの方が簡単ですよ。失敗して落ち込むのも簡単でしょう。自己憐憫になるのも簡単でしょう。でもそんな時だからこそ私たちは口を開いて主よと言わなければならないんじゃないですか。神様に対してどうぞ主よ、私を憐れんでくださいって、力をくださいって、乗り越えることができるようにって祈らないといけないのではないかなと思いますよ。私たちはあまりにも愛な道を選びすぎです。クリスチャンの信仰生活はそんなに優しいものではない。イエス様何て言われましたか。天国に入る道は細い、狭い、そしてそこから入る人は少ない。でも滅びに至る道は広い、大きい、そしてそこに行く人は多い。広い道どうするんですか。右に行くこともできるでしょう、左に行くこともできるでしょう、後ろに行っても前に行っても自由ですよ。うらうらうらうらしながら、今日はこっち、あ今日気分こっちやから、あ今日なんかやりたい気持ち、いや今日はやりたくない気持ち、もう自由に自由に自由に自由に、広い道ですから。でも細い道で、狭い道でうらうらうらうらうらうらしてたらどうなるんですか。落ちるんですよ、落ちるんです。狭い道はただ前を見て歩いていかなければならない。よく綱渡りのサーカスの人が言われますね。 どうやってその道を歩くんですか。下を見たら落ちてしまうというんですよ。私たちの考えでは細いロープの上を歩いてるからロープを見ないといけないと思うでしょう。でもその方言っておられましたね。先を見ないといけないって、ゴールを見ないといけないんだと。自分がたどり着くその一点だけを見て、そしてその方向に向かってゆっくりと歩いていかなければならないんだと言われました。私はその話を聞いた時に、これが天国だと思いました。私たちの信仰生活はもちろん足元も見なければならないでしょう。でも私たちの焦点は神の国に置かなければならないんです。天国を目当てにして歩んでいかなければならないんです。それが細い道を歩くことのできる唯一のものですよ。イエス様は言われました。あなた方はこの世に心奪われてはならない。右に行ったら落ちるんです。左に行ったら落ちるんです。どうして信仰を持つのはこんなに難しいのに、信仰を失うのは簡単なんだろう。そりゃそうでしょう。山に登るのは大変です。落ちるのは一瞬です。ホームに帰りますけれど、皆さんに一つ質問をしたい。なぜある人は失敗によって成長し、またある人は失敗によって落ち込んでしまうんでしょうか。皆さんどちらかといえば、自分が失敗したらすぐ落ち込みやすいという方おられるでしょうか。自分失敗してもあんまりそんなに落ち込むことは落ち込むけど、すぐケロッとしているという人もいるでしょう。でもケロッとしてるか落ち込むかということが問題ではなくて、そこから何を学ぶかということです。ケロッとしてるから、あの人強いねとか、あの人いいねとか、そういう問題じゃないんですよ。ケロッとしてるからいいわけではないんです。ケロッとしても何も学ばなかったらまた同じことするんですよ。違いますかね。何度も言いますけれど、私たちはみんな失敗を経験します。そして誰も失敗を好んではいない。でもある人にとっては失敗することが大きな成長につながるという人もいます。でもある人にとっては完全な敗北、そしてその致命傷は二度と船から降りようとしなくなってしまうということです。失敗に対してどのような反応をするかということは、私たちの人生にとって非常に大事なことであります。失敗から学ぶ人の特徴は、挑戦する気持ちを失わないということです。そのような人は失敗の正しい管理者になることができるでしょう。このことは非常に大事です。失敗の正しい管理者にならなければいけない。でも失敗を繰り返す人の特徴は、失敗を忘れてしまうという共通点があります。どんなに落ち込んでようと、どんな自己憐憫であっても、どんなにケロッとしていても、そのことを忘れてしまうという人は失敗の正しい管理者にはなれない。なぜならば管理能力がないんですから。自分を管理する能力がない、感情を管理する能力がない、起こってきた出来事を管理する能力がない。だから同じことを繰り返してしまうんです。なんでこんなことしたの、どうしてこんなことしたの、何度言われようと言われようと言われようと、あ、そういえば前にもって、その時に気づくんですよ。なんであんた前にもこんなことした、あ、そういえば、あ、そういえば、あ、この時気づくんです。でも人生の中で気づいている人は、このようなことが前にもあったから注意しよう、管理者です。あ、前にもこういうことあったからこれ注意しないといけないね、管理者です。でも管理できないし、あ、人生も何歳になっても何十年経っても、あ、どうしますかこれ、人生終わったら、あ、死んでたとかですね、あ、天国かここみたいな、どうしますか、大変ですよ本当に。すいません、今日なんかもう全然違うことばっかりやってしまって申し訳ない。最後にですね、少しダビデの生涯を見たいと思うんですけれど、聖書にはダビデの話が非常に多く書かれています。一節ではイエス様の次に多く書かれているのがダビデだとも言われているんですけれど、ダビデはイスラエルの 王様になるためにサムエルから特別に選ばれて油を注がれた人です。まだ少年だった時にですね、ゴリアテと戦って、イスラエルの全ての兵士が恐れているゴリアテとたった一人で戦って勇敢に勝利した人でありました。サウルの専属の音楽家であり、兵士たちから非常に愛されている人でありました。戦いの終わりにですね、人々は一つの歌を作りました。サウルは戦を打ち破り、ダビデは万を打ち破ったって。一人の、たった一人の羊飼いですよ。皆さん考えられますか？たった一人の羊飼い、この当時の羊飼いというのは身分の低いものがする仕事です。低い身分の人が、その人生が急に王に向かってまっしぐらになったんです。でもそれはダビデが急に90度曲がって王になったのではなくて、ダビデは羊飼いの時から王になる資質を持っていました。それは本来持ち合わせていたというものではなくて、彼が羊飼いの時から培っていたものです。皆さん知っていただきたい、もし皆さんが本当に神の働きをしたい、神に仕えたい、神の御心に従って歩みたいと思うならば、自分が何者でもない時に準備をしなければならない。自分が何者でもない時に準備ができない人はその働きをすることはできないんです。いや、そのような働きをしたら私はこうしたい、このような立場になったら自分はこうしたいという人は、きっとそのような時は訪れないかもしれない。でもしっかりと備えができているものに対して、神はその道を導いてくださるお方であるということを心から感謝します。彼は羊飼いの時から勤勉でした。彼は羊飼いの時から自分の群れを守るということがどういうことか知っていました。熊とも戦いました。獅子とも戦いました。自分の群れを守りました。彼はいつも忠実でした。でもそんなダビデだったけれど、その人生は急激に変わっていきました。サウルから妬まれるようになりました。命を狙われるようになりました。そして妻を失って、霊的な指導者であるサムエルも死にました。彼は窮地に追い込まれました。その時ダビデが取った行動は、敵の陣地であるガザというところに逃げ込むということでした。そのガザというところは敵の陣地であり、また神様を知らない人たちがいるところです。彼はそのところに逃げ込んで、彼の取った行動は自分の命を守るために、気違いのふりをして、気が触れたもののような姿をとって、彼はそのところで振る舞いました。皆さん考えていただきたい、この時のダビデはゴリアテを倒した時の信仰をどこにやってしまったのか。そんな姿でゴリアテに勝つことはできないから、私の鎧を着なさいと言った時に、彼は大きすぎて着ることができませんでした。だから彼は石を持ってゴリアテの前に立ちました。私は万軍の主の名によって戦うんだと彼は言いました。でもガテにいる時のダビデは気違いのふりをして、髭を伸ばして、よだれを垂らして、何とかして自分の命を助かろうと、そんな行いをしました。彼の信仰はどこに行ってしまったんでしょうか。偉大なダビデなのに、彼の信仰はどうなってしまったんでしょうか。彼の考えはどうすれば死なずに済むのか、ただそれだけでした。彼は明らかに失敗をしたんです。信仰において間違ったんですよ。そんなダビデが最後にたどり着いた場所、それがアドラムのホラーナでした。これからもダビデの人生は続いていくんですけれど、彼の人生は私たちの人生を反映しているものでもあります。私たちの信仰生活の中で、信仰は永遠に続いていくものではない、信仰は自動的に成長していくものではない。もし信仰が年々 1年生が2年生になって、2年生が4年生、6年生、中学、高校、大学、就職みたいにどんどんどんどん月日とともに勝手に自動的にステップアップしていったらどんなに楽でしょう。どんなに楽ですか。何にもしなくてもだんだんだんだん信仰が強くなって楽ですよね。でも信仰はそういうものではない。10年前20年前に奇跡を体験したでしょう。でも10年前20年前の奇跡だけを食べて生きていくわけにはいかないんです。もちろん私たちは神がなされたことを忘れてはいけない。主がしてくださったことを何一つ忘れるなと聖書は語っています。でも10年前に私はこんなことがあって、20年前に私はこんなことがあってという前に、今日あなたの人生の中で何が起こっているんですか。私たちは毎日食べなくてはいけないんですよ。マナは毎日降り注いでいるんです。毎日降り注いでいるんです。御言葉を毎日食べなければいけないんですよ。当たり前というこの奇跡を感謝しなくてはいけないんです。でも神様を頼ることもしない、あくまでも自分の力だけで生きようとするならば、神様は無理やりにその状況に介入されるということはまずないでしょう。もちろん稀にはありますよ。稀にはあります。でもそれは当然のことではない。ただ神様の憐れみであります。私たちの長い信仰生活の中で信仰が燃えている時もあるでしょう。自分の人生を振り返ってみても、あの時の自分の信仰はもうマックスだったなと、最高だったなというような時ももちろんあるでしょう。もう今のこの信仰はゴリアテを倒すぐらいの、それぐらいの信仰だという人もいるかもしれない。今がまさにそうだという人もいるかもしれない。でもある人はよだれを垂らしながら、気違いのふりをしてでも自分の持てるあらゆる方法やあらゆる手段で自分の命を守ろうとして、信仰はどこに行ってしまったんですかというような状況の人もいるかもしれない。でも今日皆さんにお伝えしたいこと、それはこの後のダビデの姿ですよ。彼はイスラエルの歴史に名を残す偉大な王になりました。強い信仰も経験しました。いや、どん底も経験しました。自分の信仰が全く失われてしまうようなそんな経験もしました。でも神様はそのどん底のダビデをアドラムの洞穴というところから引き上げられたんです。その信仰を引き上げられたのは神様ですよ。ペテロを水の中から引き上げられたように、皆さんを引き上げてくださるのは神様です。だから私たちは決して信仰を捨ててはならない。諦めてはいけない。イエス様が諦めておられないんですから、私たちは諦めてはいけない。今もこの時間も私たちの手を握ってくださっていることを心から感謝したいと思います。ダビデやペテロを愛されたイエス様は今日同じように私たちを愛してくださっている、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身のあがめ、心から感謝します。イエス様、あなたご自身が御言葉を通して私たち一人一人に力を与えてくださることを心からありがとうございます。信仰が強い時もあるでしょう。また弱り果てる時もあるでしょう。でもイエス様、あなたは変わらずダビデの人生を最後の最後まで導かれたように、私たちの人生をも最後の最後まで導いてくださるお方であるということを心からありがとうございます。今のこの現状で自分の人生を決めつけてしまうことがないように助けてください。自分の考えや自分の行いや自分の人生を決めつけてしまうことがないように、私たちは神の国を 見つめながら、ただ一点を見据えながら歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。